五理解第15節氏子が誠から用いるのは神も非礼じゃが、寄進勧業して氏子を痛めては神は喜ばぬぞ。親神様なればこそと思います。無理をしてのお供えを親神様が喜ばれるはずがない。しかしおかげ受けてくれよのお心から氏子の真心を求められ、育ってくれよの親心を思うとき、じっとしておれるのは私どものありさまです。一工夫も二工夫もいる身教えです。親神様に喜んでいただける、しかも安心していただけるご用でお役に立ちたいものです。親神様に喜んでいただけるというところが大切だと思いますね。神は喜ばぬぞとあります。寄進勧業して氏子を痛めては神は喜ばぬぞと、神様に喜んでもらおうというのが、誠の信心の一つでもあろうと思いますね。神様に喜んでもらう、神様がそれこそいやいやおかげをくださるのではなく、喜んでおかげを授けてくださる、喜んで助けてくださるということでしょうかね。難儀をしている、難儀をして困った困ったと言っている氏子を見て、神様も難儀のことだなと、助けようと思われるわけですけれども、その神様がその難儀な氏子を助けようというその助け方にもいろいろありますね。例えば重い荷物を持てずに困っている、この荷物を持ちたいけれど持てないと、小さな子供が大きな荷物を持とうとしているといたしましょうか。それを助けるにはいくつかの助け方がありますね。一つには大きな大人といいましょうか、大人が来てその子供の代わりにその大きな荷物を持ち上げてくれる、という助け方があります。そうやって子供を助けるという助け方があります。これはその場ですぐ誰かがを呼んできてすればできることですから、簡単といえば簡単ですね。そういうものがいわゆる願い事をして助けてもらう、自分の願い事が叶う、これは神様のおかげをいただくというようなことではないでしょうかね。いわゆるご利益信心ですね。また別の助け方もあります。その子供が持てない大きな荷物、これを小さく小分けにして子供でも持てるような小さな荷物に分けてあげる、そして持たせるという持たせ方もありますね。その持つものを小分けにするというわけです。ですからこれは神様が大難を湘南にお祭りしてくださったとか、湘南を武断にしてくださったという表現にあるような、そういうことかもしれませんね。いわゆる大きな難儀を小さな難儀に差し替えて、神様がその子供でも持てるようにしてくださるというわけですね。もう一つありますね。それはもっと他にもありましょうけれども、今思いつかせていただくのはもう一つ、その小さな子供が大きくなるまで待つ、そしてその小さな子供が大人になって、大きな大人になって十分力を持つ大人となって、そのたとえ大きな荷物でも軽々と持ち上げられるような大人になるまで待つ、大人になるように育てるということでもありましょうかね。それでもそうすると助かりますね。大きな荷物、小さい頃は持てなかった荷物でも持ち上げられるようになる、これが本当の意味においての本当に助ける、その人自らが持てない荷物 昔は持てなかった、小さい頃には持てなかったものが大きく育って持てるようになったということではないでしょうかね。ただしそうなるためにはやはり時間がかかるということですね。神様に今の自分に持てるように小分けをしてもらうとか、今の自分には持てないから誰か大きな人に寄せてくださって持ってもらう、これが即興的な助かりですね。しかしこれは本当の意味においての神様の喜びとはならない。まあ仕方がないな、しょうがないな、手伝ってあげようかというようなものかもしれません。それが本当の神様の喜びともなる助かりようといえば、その人本人が力をいただいて、それこそ成長して力をいただいて、そういう大きな重い荷物でも軽々と持ち上げられるようになる、そういうふうに育つということですね。そうなった時に神様は本当の意味において、ああ自分で助けることが、自分で自分自身を助けることができるようになったなと喜んでくださり、安心もしてくださる、この自己はもう大丈夫だとも思ってくださる、まさに神様も喜んでくださる助かりようということになるのではないでしょうかね。ですからそれはすなわち私どもの心がより大きく育ち、強い心を持つ、その強い心、どういう強い心というのは、どういう強い心か、それは神様を信じる、その強さがいよいよ強くなる。今までは難儀と思うていたものが、それは神様を信じていないから難儀と思ってしまうわけですね。ところが神様を信じ抜くことができたならば、神様を信じる力が強くなったならば、この一見難儀と思える事柄でも、実はそのことは私の心を育てる、私の心を大きく力強くすることのための神様のお働きだということを強く信じることができたら、信じる力ができたら、たとえどのようなことが起きてきたとしても、それとも神様のお働きと信じれる、その力がつく、そこにまあ難儀ではなくなるわけですね。むしろこれが親愛だ、これは私の心を育ててくださるための神様の愛の表れだといただけれるようになる。そうなれば締めたものですけれども、そのためには私どもの神を信じる力がいよいよ強くなり、持つ、何かを持ち上げるという意味においても、いよいよ心が大きく豊かに強くならなければなりませんね。それを必要としないで助けるということになったときに、これは一番原初的な助け方、助かり方と思うのですが、教祖様が天地金の神様よりお頼みになられた難儀な難事故がある、それを取り次ぎ助けてやってくれという、その取り次ぎ助けという、その助かりよう、助けようというのがやっぱり一番まあ初歩といいましょうかね。人を助ける、あるいは助けられるということにおいての始まりだと思いますね。ところが教祖様においてその取り次ぎによる人助けというのが、もちろん生涯にわたってついておられたわけですけれども、神様の助け方というものが少しずつ変わってきているように思いますね。神前撤去というものがありますね。明治6年ですか、神前撤去ということを境にして、取り次ぎ助けてやってくれということの内容が 変わってきたように思います。どう変わったかというと、いわば取次者がいらない世界というのでしょうかね。取次者不要でも人が助かるという世界がそこに出現しなければならないわけですね。教祖様が取り次ぎの場を何ですか、その働きができなくなった、それをしてはならないということになった、いわゆる神前撤去と言われるところですね。取り次ぎをしてはならない、今まで取り次ぎによって人を助けてきた、その人を助けるという行為が取り次ぎによってなされてきたわけですけれども、その取り次ぎをしてはならないと言われるということですから、人を助けるということができなくなったわけです。そこでどうやって人を助けていくのか、取り次ぎができない中に人が助かるということであるためにはどうしたらよいのか、まあそこで出てきたのが、私は天地書きつけではなかろうかと思いますね。神様がその神前撤去の中にお示しくださった、教祖様が取り次ぎをしなくとも、その書きつけさえ渡しておれば、その書きつけを守っておれば、おかげをいただくことができる、助かっていくことができる、いわばある意味天地書きつけというものは、教祖様不要、教祖様の取り次ぎを必要としない、教祖様の取り次ぎができないという場において人を助けていくという方法でもあろうかと思いますね。まあもちろんその後取り次ぎの技というのでしょうかが復活するわけですけれども、お許しが出て、またお許しが出て取り次ぎを再開されるわけですけれども、それでも教祖様がお亡くなりになるということがある、そういういわば教祖様の取り次ぎによって人を助けてきた、助けられてきたという、その働きが教祖様が亡くなられてからでも、その取り次ぎができなくなってからでも人が助かっていくことのために残されたもの、それがある意味において天地書きつけであろうと思いますね。生き神金光大臣、天地金の神一心に願え、おかげは我が心にあり、今月今日で頼め。これは教祖様の取り次ぎが得られないという中にあってでも、おかげをいただけれる道を神様が、天地金の神様がお示しくださったものだということだと私は思いますね。ですから取り次ぎの次の世界、教祖様の取り次ぎによる人が助かったという、その次の世界に来るものが、この天地書きつけによる助かりの世界だと、いわばこの天地書きつけに基づく限りにおいて、教祖様の取り次ぎというものがもういらないとも、まあいうことではないでしょうかね。ただいきなり三八なくなってしまってもダメですから、それから十年になりましょうかね、教祖様がまた取り次ぎを始められて、その天地書きつけをたくさんの人に渡された、私が亡くなったら私の取り次ぎができなくなった時のためにということだと思いますね。いずれその教祖様が取り次ぎができなくなる、その時にどうやって助かっていったらよいのか、その助かるための手立てがその天地書きつけに示されているのだと私は思いますね。ですからある意味その取り次ぎの働きの 後の働きが天地書きつけによって表される、そういうものだということなのですね。ですから天地書きつけをしっかり行じていく、守っていく、それこそ和らぎ喜ぶ、和らいだ心、喜んだ心、その我が心を目指すところに、これはもういわゆる取り教祖様の取り次ぎをいただかなくとも、その我が心を目指すところにおかげがいただけれるのだという神様の、まあ証文というのでしょうか、神様の何と言いましょうかね、やっぱり身教えですかね、神様の言いつけというようなことにもなりましょうかね。実はその師匠大坪宗一郎氏においても、その何と言いましょうか、それまでは師匠の取り次ぎによるところの人の助かりということがメインであったわけですけれども、ある時からその助かりの輪というものがもっと広がってきている、いわば教祖様の取り次ぎによる人の助かりでは狭いわけですね。いわゆる物理的に、また師匠大坪宗一郎氏の取り次ぎによる助かりというのは、その時間空間的に狭いわけです。亡くなられたらその働きができなくなるわけです。ところが師匠は大阪公演、昭和53年でしたかね、その大阪公演の公開公演におけるお話の冒頭に、私の話を聞いて感じてくださればおかげになります、分かってくだされば信心が進みます、というようなお話をまずしておられますね。いわば師匠の話に感じればおかげになる、その話の内容が分かれば信心が進むというわけですから、今日カセットテープ、本当はオープンテープですが、オープンテープに残された師匠の話があります。その師匠の話を聞いて感じるならば、そこにおかげがある、おかげになるというわけですからね。いわば師匠の取り次ぎをいただかなくとも、師匠のご理解をいただけば、それでおかげをいただけれるということにつながるわけですね。またある時、研修の時に、これからテレビ番組ならテレビ番組で愛楽の時間というものができて、そのテレビを視聴してくださる、病気の人なら病気の人、困った人がそのテレビを視聴してくださる、さあ今から愛楽の時間が始まるよと言ってそのテレビを見てくださる、その見てくださった方たちがその場でおかげをいただく、助かるというような働きになってくる、そうなればよいねというようなことをおっしゃっておられましたね。いわば今日で言えば、師匠のお話をインターネットを通していただくというようなことにもなろうかと思いますね。そしてその師匠の教えをいただき、行じるところに、まあ実験してみてください、実証が現れますともおっしゃっておられます。ですから師匠御自ら、あるいは教祖御自らに取り次ぎをいただくということを超えたところに、その教えを行じるというところに神様のお働きが現れるという、そのいう世界のお膳立てができているということなのです。ですから必ずしも師匠であったり教祖様に取り次ぎをいただかなければ助からないということではない。その残された御教えを行じるところに神様が そこに官能を増しましてお働きをくださるという、まあ何と言いましょうかね、そういう環境が整っているということでしょうかね。ですから教えを行じる、教祖様の御教え、あるいは師匠の御教えを行じるところにおかげがいただけれるという世界がすでにあるということですから、取り次ぎの世界から次の世界へと移っているということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。